今日共に聞きました新約聖書ヨハネによる福音書では、イエス様がラザロを愛していたと、そう記しています。イエス様がラザロを愛していた、それを聞いても私たちは何も嫉妬をいたしません。またイエス様はマリアも、今日マルタも、そしてラザロ、この兄弟姉妹たちを愛しておられた。幸いなのは、一家全員がイエス様の愛のうちに暮らしていたということであります。彼らは特に愛された3人であったとも見て取ることができます。しかし蛇がエデンの園に入り込んだように、悲しみはベタニアに住む彼らの穏やかな家庭にも入り込んだのであります。それはラザロが病気になったということであります。彼らは皆、イエス様さえそこにおられれば、病気はたちまち主の御前から逃げ出す、亡くなるだろうと、そう思っていました。ラザロは死の扉に近づいており、また彼の優しい姉たちはすぐさまこの事実をイエス様に伝えに行った。主よ、ただいまあなたが愛しておられる者が病気をしています。この言葉は時代を超えても何度となく私たちの主に送られてきたものでありましょう。私たちもまたこれを祈ったことがありましょう。幾度となく主はご自分の民を悩みの炉で試みてこられたからであります。この愛する私たちの主人については聖書はこう言っています。彼、つまりイエス様です。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。それゆえキリストの体である私たちが頭であるキリストに似るものとなるとするのならば、私たちもその病を担うことはあるのである。まず今日一つ目に注意したいのは、この聖句で言及されている一つの事実であります。主よ、ただいまあなたが愛しておられる者が病気をしています。ここには実は原文にあって、ここでは隠されている言葉があるのであります。主よ、ただいまというふうに訳している、ここには実はご覧くださいという言葉が入るのである。英語で言うと Behold という言葉がここに入ります。ご覧くださいという言葉が入ります。しかもこれは強い言い方で、しかも驚きを込めてご覧ください、そう言っています。この姉妹たちは弟が突然病気になるということに対して驚いたのであります。彼女たちはこう思っていたのです。私たちは弟を愛していますし、すぐにも治してやりたいと思います。あなたは弟を愛しておられますのに、弟は病んだままです。あなたなら一言で弟を癒すことができます。ではなぜあなたが愛しておられるものは今病気なのですか。治すことができるのになぜ今もう病気なのか。ここに驚きがあるので、愛する、そして今病んでおられる方々、あなたもしばしば自分の病は自分が選ばれていて召されていてキリストと一つにされているということと、一体今この患っている病はどう関係しているのだろうかと、そう戸惑ったことがあるのではないでしょうか。なぜ主に愛されているのに私は今この病なのか、また苦しみを負っているのか。おそらくこのことは今病んでいる方だけではなく、私たちをこれ大いに困惑させてきたことでありましょう。 実のところこのことは決して不思議なことではなく、予期すべきことなのであります。主の愛しておられる者が病気であっても驚き呆れる必要はありません。なぜなら主イエスの愛は人間生活に共通したさまざまな必要や弱さ、それから私たちを、切り離しはしないのである。ここにいる神の子とされている私たちは、今なお、肉を持った人間です。しかし恵みの契約を私たちそのうちに入れられていても、肺の病であったり喘息であったり、その恵みの契約の中に入れられていても、がんなどから免除されるということではありません。私たちの肉ゆえに、私たちにもたらされる肉体的な病というのは、墓場まで私たちに伴います。パウロによれば、私たちはこの体の中にあって、まさにうめきを発しているのである。私は思うに、主が愛しておられる者たちは普通の人に増して病気になりやすいと思います。それは彼らが特別な訓練のもとに置かれているからであります。聖書にこう書かれています。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。ある種の観難というのは、まことに神様から生まれた子供、神の子の目印の一つであって、その試練が病の形を取ることというのは決して珍しくありません。ならば私たちは、なぜ自分が病室に入らなくてはならない、病院に行かなければいけない、薬を飲まなければならないということに驚くべきでありましょうか。ヨブが、ダビデが、ヒゼキヤがそれぞれ痛みを覚えてきたとしたら、私たちは何様だからというので自分が不健康になったことに驚くべきでありましょうか。また私たちが病むことは、しばしばそこから私たちのもとへ大きな恵みが流れてくることであります。しかし病んでいてそこから恵みが与えられるということを常々心に留めるというのはとても難しいことである。今日ラザロが特に、どのような点で病を得て成長させられたかということは全然わかりませんけれども、主イエスの弟子たちの多くは、苦しみにあったことがなかったとしたら、弟子たちは大して役には立たなかったでありましょう。強い人々というのは無情であり横柄であって同情心に欠けたものになりがちであります。それゆえ強い人々というのは炉の中に投げ入れられて一旦溶かされる必要があるのであります。私の知っているあるキリスト者の夫人が、とても温和で優しく賢明で経験に富み、清い姉妹になったというのは、ひとえに彼女が肉体的苦痛、病によって円熟させられたがためなのであります。人間の庭と同じく、神の庭にも傷つけられない限り決して熟さない実があるのであります。移り気でうぬぼれが強い人たちを光に満ちたものになるように訓練するのは、しばしば病に次ぐ病であり、それによってその者たちは主イエスの御足のもとに座すことを教えられるのであります。多くの者たちは、そういうふうな苦難に遭ってきた者たちは詩編作者とともにこういうことができたのであります。詩編119編の71節です。苦しみにあったことは私に良いことです、私に幸せなことですという訳もあります。これによって私はあなたの掟を学ぶことができましたという言葉があります。こういうわけで、いかにこう恵みと祝福を受けたものといえども、 まあ、剣によって心を差し貫かれるということがあり得るのであり、マリアもそう予言されてたんです。ああ祝福された女よというふうに言われたけれども、そのすぐ後に剣によってあなたは心を差し貫かれる。多くの場合こうした主が愛しておられる者たちの病は、実は他の人々に善を施すことにもなります。ラザロがこの後病気になって、まあ、死ぬということを許されたのは、彼の死とまた復活によって弟子たちが恩恵を受けるためでありました。弟子たちが深くまた死を信じるようになるので、彼の病は神の栄光のためであったのであります。ラザロの病、それに続くこの2000数十年の間に、あらゆる信仰者たちがこの彼の病から益を受けてきたし、本日私たちも皆彼が病み衰えて死んだがゆえに、実は大きな益を受けているのであります。教会と世は善良な人々のさまざまな悲しみによって実は莫大な利益を受けることがあるのであります。病における私たちの証しを通して、無関心な人々は目覚めさせられ、疑う者らは確信させられ、不敬虔な者らは改心させられ、嘆く者らは慰められるということがあり得るのであります。もしそうだとしたら、私たちはこの痛みや弱さ病を避けたいとそう願うべきでありましょうか。友人たちが私たちについてもこういうようになることを全く望まないでしょうか。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、そう自分の友人が言う、そういうことを全く望まないでしょうか。主よ、なぜ私の愛しているものが病気なのですかと、そう主に目を向けるきっかけになることがある。しかしながら本日の聖句は単に事実を記録しているばかりではなくて、その事実を告げる一つの報告についても言及しています。この姉妹たちは、マルタとマリアは主イエスのところに使いを送ってこのことを知らせました。私たちもこのようにあらゆることについて私たちの主と絶えざる祈りによる通信、言葉の交わりを持ちたいのであります。イエス様は私たちについて全てご存知であります。ご存知でありますけれども、私たちの心のありったけを主の御前で注ぎ出すということは本当に救いになるのであります。心を傷ついていたバプテスマのヨハネの弟子たち、その弟子たちは、師匠であるヨハネの首がはねられるのを見たからであります。で、心を痛めていた。しかし死体を引き取ってイエスのところに行って報告したというふうに聖書にあります。彼らはこれ以上ない、もう最善のことをしたのであります。愛する師匠が死が泣く首はねられるのを見た後でもそれを報告しに行く。いかなる苦難においても主イエスに祈りで事実を報告するということが良いのであります。もう知っておられるからということじゃなくて、自分一人で惨めさを抱え込んでいてはならないのであります。ジエスの場合はそれを遠慮する必要は全くない。主はあなたを軽く扱ったり、情けがなく無関心さでそういうふうな感じで応じたり、残酷に裏切ったりすることは絶対ない。主は決して私たちの信頼に背くことのない、復讐の友であり、決して私たちを拒むことのない友であられるからであります。主イエスに全てを報告する、告げるということには素晴らしい希望があるのであります。それは主は試練のもとにある私たちを支えてくださるからであります。もしあなたが 主イエスのもとに行き、主に向かって憐れみにとみたもう主よ、なぜ私は病んでいるのですか。健康な時の自分はよく用いられていると思っていましたが、今の私には何もできません。なぜこのようなことが起こったのですかと尋ねるとしたら、主はその理由をあなたに示してくださるでありましょう。さもなければ理由は分からなくとも、忍耐をもって主の御心を喜んで忍ぶものとしてくださるでありましょう。主はご自分の真理をあなたの思いに悟らせて、あなたを励ますことがおできになるので、あるいはその御臨在、生きて私を支えておられるということ、その御臨在によってあなたの心を強めるか、思いもかけない慰めをあなたのもとに送るかされて、あなたが自分の患難苦難病を喜べるようにすることがおできになる。詩篇62編の8節に、民よ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。マルタとマリアが主イエスに、この報告ことづけを送ったことは無駄にならなかったし、いかなるものであれ虚しく主の御顔を求めるということはないのであります。またこれも覚えておきたいことがあります。主イエスは癒しをお与えることもおできになるのであります。ですから、思い込みの信仰に頼ってですね、もう医者はいらないとか、その薬もいらないとお払い箱にするのは賢明なことではありません。しかしそれすらも、死を全く忘れて、人間だけに頼るよりははるかにマシでありましょう。ですから、体と魂の双方の癒しを私たちは神様に求めなくてはなりません。私たちは医薬を利用します、薬を利用しますし、病院も利用します。しかしこれらは私たちの全ての病を癒すと言われている主を離れては何も行いはしないのであります。私たちは主イエスに自分の痛みや苦しみについて嘆いても全く問題ないのであります。徐々に衰えていく体調や体の痛み、不安について主に申し上げるのは全く問題ない。むしろそうした方がよい。ある人々は自分の健康のことで神様のもとに行くというのを恐れている人がいます。その人は罪の許し、こういうことしてしまった、そういう罪の許しについて、自分はどんて罪深いんだ、そういう罪の許しについては祈るのでありますけれども、頭痛がする、その頭痛を取り除いてほしいと主に願うことなど恐れ多くてできないでいるのであります。しかし確かに私たちの頭の外側に生えている髪の毛が皆神様によって数えられている以上ですね、頭の内側でズキズキする痛みや、その痛みのもとを取り除くということは、それは全然そんなことじゃないの。神様にとってそれを神様がしてくださることは、またしもべのように低くさせたというわけではないのであります。地上に引き下ろすということでもないのである。それはそんなことではありません。私たちにとって大きなことは、このあの神様が、この非常に些細なことに違いない、私たちのこの小さな事柄、頭が痛いであったり、お腹が痛いであったり、そういう事柄、もう微小極まりないことに違いないということ、それすらも主は関心を持っておられるし、癒してくださろうとしている。その神様の御心の大きさを証明すること、それは神様が天と地を支配しながら、重要な関心な事柄に没頭することなく、実はご自分の哀れな子供たちの一人一人の最も小さな痛みや不安や小さな必要のこともお忘れにならない、そういうことを私たちがこの地上で証明することになるのであります。私たちは自分の途絶えそうな呼吸のことでも神のもとに行って構わない。 そもそも神様こそ最初に私たちに肺をお与えになって、体をお与えになって、命をお与えになった方でありますから、霞みつつある目や遠くなりつつある耳について申し上げても構わないのであります。神様こそ目や耳をお作りになったお方だからであります。私たちはむくんだ膝について、腫れ上がった指について、凝った肩について、曲がった腰について、口にして構わないのであります。私たちの愛する神様こそ、こうした私たちの器官すべてを作り、そのすべてを贖い、やがてそのすべてを墓からよみがえらせてくださるお方だからであります。だからすぐに私たちは主のもとに行って、主よご覧ください、あなたが愛しておられる私が病気ですというふうに言うべきなのであります。で、第3に、このラザロの場合で注意したいのは、私たちが期待すべきではない、一つの結果があります。疑いもなくマルタとマリアが主イエスに使いを送って、このことを知らせたとき、彼女たちはその使いが主イエスのもとに着くや否や、ラザロが回復すると期待したに違いありません。もう愛する者が苦しんでいますと言われて、よし、じゃあそれなら治そうと言って、それだけでももう治ったというふうに思ったでありましょう。そういうのは他の箇所でよくあるのであります。百人隊長の部下であったりもそうであります。しかし今回の場合、その期待というのは叶いませんでした。2日間主はそのところにとどまり、ラザロが死んだと分かるまでラザロのところに行こうとしなかったし、また語ることをなさらなかったからであります。ここから教えられることは、主イエスは私たちの苦難について知らされても、祈りで聞いても、まるでそれに対して無関心であるかのように行動なさるということがあり得るということなのであります。私たちは回復を求める祈りがあらゆる場合に叶えられると期待することはできないのであります。でもし叶えられるとしたら、幼子や子供たちも私たちの愛する友人や家族も誰も死なないであろうからであります。主はこう祈っておられます。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。私の栄光を彼らが見るようになるためです。私のいるところに私と一緒におらせてくださいと、イエス様が父に祈っているところがある。つまりイエス様が愛している一人一人をイエス様のもとに、今イエス様が呼びたいということが、そういう思いがあるということなのであります。私たちは自分の愛する人が自分と共にずっと一緒にいられますようにと祈っていいんですけれども、しかし主イエスがその彼彼女を愛する人を上で求めておられると気づくとき、私たちはその愛する人を地上に縛りつけておくことできるでしょうか。これは悲しいことでもありますけど、その自分の願いを超えてですね、主の御心がなりますようにと涙ながらに祈る私たちがそこにいるでありましょう。ヒゼキヤは自分の寿命について祈ってですね、その寿命にもう15年加えられましたけれども、私たちはほんの一日たりともそれを延ばせられる猶予を得られるということはないかもしれません。またもしあなたが自分の親しい誰かの命をあまりにも固く握りしめているとしたら、それは主の御心に反することであるのならば、災いを招くことになるのである。またもしあなたが自分自身の地上的な命をあまりにも愛しすぎているとしたら、あなたは自分の死に行く寝床のために、それは茨の枕をこう作りつつあるのである。神様は私たちを、私たちが自分自身を愛するにも勝って愛しておられるのである。自分もそうだし、また自分の愛している愛していた、愛しているその人 よりも神様はまた勝って愛しておられるということがある。まあ、ここまで聞いて、まあ、こう思った方がいるかもしれません。確かに主イエスはラザロが死ぬことを許されました。ですけれども主は彼をよみがえらせたではありませんか。最後よみがえラザロは蘇生するんです。でそうです。で実はラザロは蘇生ですけれども、ラザロに示されていたのは復活なんです。でこれはラザロにだけにではなくて、主は私たちに対してもまたよみがえりであり命であられます。先に世を去った愛する人々を持つ人は慰められるのであります。あなたの愛するものがよみがえるから、あなたの愛するものは絶対によみがえるからであります。そして主イエスに望みを置いている私たちも皆私たちの主の復活に預かることになります。私たちの魂が生きるだけでなくて、私たちの体も朽ちないものとしてよみがえるのであります。仮想でこの古い体というのは燃やされます。しかしこのよみがえの日にこの古い体はもう古くない、まあ、癒しい体はもう癒しくないものとなって復活の日に出てくる。である時代のですね、あるキリスト者たちというのは、主が来られるまで自分たちが生きていて、そうすればその前に再臨が来たのならば、生きてる間に再臨が来たなら死をこう免れる可能性があると知って喜んでいた人たちがいたのである、ある時代のあるクリスチャン。でしかし私はそれはあまり得ではないというふうに思う。死逃れられたって言って喜べないことだと思う。というのもなぜかというと、もっと得がある。それは再臨の時生き残っている人々というのは、ある一点の恵み、ある一点の共通経験というか交わりをこう取り逃すことになるからであります。すなわちそれは自分の愛するイエス様と同じように死んでよみがえるということができる経験であります。ですから愛する方々、それゆえにむやみに死から遠ざかろうとする必要はないのであります。むしろそこにも恵みがあるのであります。最後に語りたいのは一つの問いであります。愛する方々、あなたは主イエスを愛しているでしょうか。問いかけてみてください。私は主イエスを愛しているだろうか。あなた自身の心に向かって問うてください。もし愛しているとそう答えれるのだとしたら、それは主がまずあなたを愛してくださったからであります。あなたは主を信頼しているでしょうかという問いかけ、はい、私は主を信頼していますと、そういうことができたとしたのならば、それはあなたのその信仰は主があなたを、世界が創造される前から愛しておられたという証拠なのであります。信仰は証拠なのであります。信仰は主がご自身の愛するものと、制約をもう交わしておられる証だからであります。もし主イエスがあなたを愛していても、あなたが病んでいるとしたら、あなたが自分の病においていかに神の栄光を表しているかを全世界に見せるのがいいのであります。愛する家族や友人たちや病院関係者たちに、主に愛されているものがいかに主によって励まされ慰められているものかを見せるのがいいのです。見せるのがいいのです。そのあなたの忍耐で彼らを驚かせる、あなたの愛するお方を示すのがいいのです。このお方は苦痛の中にあっても、苦痛の中にあるあなたを幸いに導き、墓に至っても喜びを与えてくださるほどにあなたに対して恵み深くあられるのであります。もしあなたの信仰に何らかのものがあるとしたら、それは今あなたを支えるべきであるし、それは今まだ信じていない者たちにも嫌でも見せることになるのであります。信仰があるのならば、信仰が支えるし、また周りの者にも それを見せることになるのです。もし、主イエスがあなたを愛しているかどうかわからないのであるのならば、あなたは病の夜をもう元気づかせることのできる最も輝かしい光を失っているというふうに言えると思う。今愛されているかどうかわからない、そう思うのであるのは、そうであるのならば、今すぐ主の御顔をしたい求めましょう。そうすればあなたの現在の病、苦難、悩みは、主イエスがあなたを身元へ導かれる愛の道の一部となるのであります。主よ、この場にいる魂において、また肉体に病んでいる人々すべてをお癒しくださいますようにお祈りをいたします。父よ、あなたが愛する者に病をお与えになっています。主をご覧ください。愛する者が病んでおります。なぜ愛する者が、私たちの愛する兄弟姉妹が苦しみに遭うのか、病に遭うのかと、あなたに嘆くことが許されていることを今日聞くことができました。また苦しみの中にある者があなたに向かい、その叫びを上げることをあなたが許してくださっていますことを今日聞くことができました。感謝いたします。また些細な日常のすべての小さな事柄に関しても、小さな苦しみに関しても祈り求めることを教えてくださいましたことを感謝いたします。主よ、病をすべて負ってくださったあなたの御子をまた癒しを与えてくださることを信じております。またしかしその病においてあなたの栄光が誠に現れ出ること、また無益でなく無意味でなく苦しんでいるその私が用いられていくということを、主よ、あなたがお示しくださいました。最も一番に苦しんでまた傷んで十字架を追われた主が最も輝いて最も用いられていることを見ます。主よ、どうぞその主を歩みに連ならせてください。キリストの体の一部としてまた共に痛みをお与えくださいますようにお願いいたします。しかしまた愛する者をあなたがどうぞ憐れんでくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。